ご理解第65節。日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは、それに雲のない、本空ぬくい、自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。生きる自由の与えられておることと、師匠は申しておられます。また、教祖様は、自分に都合の良い日が良い日柄じゃ、とも教えてくださっておられます。生きる自由、生きる自由、その中の一つに、やはり私どもは、自分の願い事が叶う。そういう自由というのでしょうかね。願う自由。欲を持つ自由。そういうものも人間として生きる上で与えられている。許されているのではないでしょうかね。私ども人間から欲を一切取ってしまう。願いを一切取ってしまう。そうすると、まるでロボットのような、機械のようなものになってしまうのではないでしょうかね。人間である以上、人間としてこの世に生を受けたということは、やはりそのいろいろな欲も持たせられている。欲と一緒に、願いと一緒に、それが大きな願いであったり、小さな願いであったり、人様様でしょうけれども、無意識のうちにでも、やはり小さな願いがあったり、小さな欲があったりするものですね。その願いが満たされるというのでしょうか。その欲しておるもの、それが与えられる。やはり嬉しいですね。ありがたいですね。喜びを感じますね。そういうふうな、それが人間の、ありようではないでしょうかね。やはり私ども、欲しておることが叶えられると、ありがたいものですね。昨夜は、休ませていただいたのが、いろいろしておりましたら、1時過ぎになりました。それで、いつも目覚ましをかけているのが2時59分です。3時にすればよかろうと思われますけれども、やっぱり3時よりか59分、1分早めの方が、何かしら神様が喜んでくださるような気がいたしますから、私は2時59分にベルを鳴らすようにしております。昨夜は遅かったので起きれるかな、どうかな、寝過ごすんじゃないかなと思いつつ休ませていただきましたけれども、はっと目が覚めました。それで時計、スマホですけれども、その時計を見ましたら2時58分でした。ベルが鳴る1分前だったのですね。それで、閉めたと慌てて飛び起きさせていただきましたけれども、それからありがたいなと、神様がそれこそ日頃の2時59分のベルが鳴る1分前の58分に目覚ましのおかげをいただいたな。いわば、私の欲しておるもの、その欲しておるもの以上のおかげをくださったわけですね。やっぱりありがたいな。 と思いますね。嬉しくなりますね。そしてまたそういう気分でご祈念をさせていただいておりましたら、実は気がかりなことがいくつかあります。ある方のお父さんが、まあもうご高齢なのですね。80いくつで90に近い手が届こうかとしておる方なのですけれども、その方がそのお父さんのところ一人住まいなのですが、訪ねてみたら倒れておられたと。どうも黒いものが固まっておったり入っておられる、血を吐かれてそれが固まっておるようだったと。でおかげでそのお父さんが病院に連れて行くことができたということなのですね。でやっぱり心配ですね。さあどうだろうかと思いますね。また健康を回復してもらいたいと思いますけれども、何せご高齢のことですから心配ですね、やはり。とまたもう一つは、家内がつい2、3日前から東京のおじにとおばに LINE で何か連絡を取っていましたけれども、なかなかあちらから返事が来ないと。いわゆる既読にならないと。普通はすぐに、まあ、おじはなかなかあまり見ませんけれども、おばはすぐ見て返事をくれたりいたしますから、すぐ既読がつくのですけれども、それもつかないと。何かあったのだろうかと心配しておりました。そういうところに昨夜もう10時半をこちらの時間でですが過ぎていたでしょうか、何か LINE の通話が入りました。それで誰だろうと思って慌てて取ってみましたら、その東京のおじからでした。今病院にいるということでした。で入院しているというんですね。4月の30日と聞こえたように思いますけれども、お風呂場で倒れたというのです。それで胸を打って肩も打った、そして頭もどっか打ったというのですね。それでどうも お医者さんに東京医科大学ですか、医科歯科大学ですか、何かそういうような名前を言っておりましたけれども、そこで見てもらったら、そのどうも肋骨が折れているらしいと、手術をしなければならないかもしれないというようなことだと。それで、今入院していると。幸い周囲に人がいないから、今ちょうど本当はいけないのだけれども、今ちょうどこうやって話ができると。まだ胸がちょっと痛いようなことを言っておりましたけれども、やはりもうおじも85とか言っておりましたが、やっぱり高齢ですから心配になりますね。そういうことをお願いしておりましたら、そのなるほど、ある方のお父さんが倒れておられたと。たまたまでしょうかね、その家を訪ねたら倒れておるのを発見したと。これがもしあと何日か発見するのが遅れていたら、もしかしたらもうお国替えになっていた、死んでいるのを見つけたといったようなことにもなりかねないわけですね。またおじの場合でも、なんとか自分でハイハイをして、おばのところまで、まあ台所のおばのところまでたどり着いたと。それでまあ倒れたということを言ったということでしたね。よくありますね、お風呂場で、年寄りの方が倒れる。 そして、なかなかお風呂から上がってこないから、見に行ったら、お風呂場で亡くなっておられた。といったような話をよく聞きますね。そうなっておっても不思議ではなかったのだと。いわば、前のお父さんが、それこそ、一人住まいのお父さんが倒れていたと。それをまだ命があるうちに発見できた。あるいはまた、おじが自分でハイハイしてでも、おばのところまでたどり着くことができた。これが大変なおかげではないかと、いうのですね。もし万が一であってみれば、もうその場で命がなくなっておったとしても、不思議ではない状況なのだと。ですから、ああ、これは神様がまだ、そのお父さんにしろ、私のおじにしろ、まだまだ長生きをさせるぞと。まだまだ今旅立つのは早いのだと。いうことですよね。あ、これはまだ神様がもう少し命をくださるのだな。もう少し長生きをさせてくださるのだな。だからこそ命があるうちに発見させていただいた。また自分でハイハイしてでも、もうそこで意識がなくなっていてもおかしくないのに、自分でハイハイしておばのとこまででも行くことができた。そういうものを神様が許してくださった。いわば、そういうおかげをくださった。というわけですね。ああ、これはまたなんとありがたいことではないだろうかと。神様がおかげをくださったな。そしてまた、もっと長生きしろよと。ああ、言っておられるのだな。もう少し長生きをさせていただくことができるな。このお二方もですね。というものを感じましたら、またまたありがたくなりましたね。そういう中に、心の中に、私の心の中に、喜びの方程式というのがふっと湧いてきました。あ、神様が何かおっしゃせくださったのだな、思わせてくださったのだな、と思いましたね。どういうことかというと、私どもが、私自身がおかげをいただいていく。それは私の願いが叶う。やはりありがたい。嬉しいことですね。私一人の身の上のことだけを思っておれば、私一人がおかげをいただくことに喜びを感じる。それは、まあ、それが一とすれば一ですね。ところが、ああ、これはあの人のことを日頃祈らせていただいている。あのお父さんのことを祈らせていただいている。または、おじのことを日頃祈らせていただいている。ああ、だから神様がこういうおかげをくださったのか。と思うと、一層ありがたくなりますね。いわば、私どもがあの人のことを祈り、この人のことを祈る。そして、あの人やこの人がおかげをいただいてくださる。そうすると、あの人この人だけではなく、私が、ああ、おかげいただいたな、とありがたくなる。喜びがまた湧いてくる。いわば、ある意味において、人のふんどしで相撲を取っているようなものですね。人様がおかげをいただくことによって、私がありがたくなる。これは、私が一人おかげをいただいてありがたい。ということよりも、例えば、今日の場合は、二人のことを願って、その二人がおかげをいただいた。これは、そうすると、私のおかげと合わせると、三人分 のおかげをいただいたことになりますね。いわば三人分のありがたさを味わえるということになりはしませんか。もしこれが10人のことを願い、50人のことを願い、100人のことを願、それぞれがおかげをいただいてくださったら、私一人がいただいて、おかげをいただいてありがたいと感ずる、それが1とするならば、50人分、100人分のありがたさをいただくことができるようになりますね。そういうことなのですね。そしてまた改めて師匠が身にご理解で、ああ、そういえばこういうことをおっしゃっておられたな。あまりよく意味がわからなかったけれども、なるほどこういうことなのか。と思わせられましたことは、ある身にご理解に、天皇陛下が何十歳でしたかね。忘れましたが、その80いくつでしたかね、のお誕生日を迎えられた。まあ大変ありがたいことだと、喜ばしいことだと、いうようなことが書いてありますね。そして最後に、これは日頃天皇陛下の健康を祈っていないならば無意味だと、書いてありましたね。いわば日頃天皇陛下のご健康を祈っておる。そしてその天皇陛下が健康で何十歳、80いくつでしたかね、歳のご誕生日を迎えられた。これは師匠の祈りを神様が聞いてくださっている。師匠の願いを、祈りを神様が聞き届けてくださっていると師匠は感じられたのではないでしょうかね。ですから一層、もちろん天皇陛下がご健康であられるということはありがたいことです。喜ばしいことです。そして一層、その師匠の祈りを神様が聞き届けてくださっておられるというものを感じるから、より一層のありがたさがそこに込み上げてくる。喜びが湧いてくる。なるほど。もし日頃天皇陛下のご健康を祈っていないならば、それほどしの喜びは湧いてこないのでしょうね。これが喜びの方程式だと。いうことだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。